ほんのひととき。
いらっしゃい。ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんな定番でおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからほんのひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は7月20日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の常連さんです。
さくらです。よろしくお願いします。
はい、さくらさん、こんにちは。
こんにちは。
さっきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さっきです。今日はちょっと寂しいね、常連さんたち。
ねえ、3人とねえ、
ねえお客様2人です。今日の六助書店
ですね。
はい、ちょっと、まあ、あの女子会のノリで、
そうですね、
楽しんでいきましょう。
はい、楽しんでいきましょう。どうか最後までねお付き合いください。はい、では最初のコーナーに参ります。相生市立図書館情報です。図書館で人気のある本からね、じゃあさっきに紹介していただきます。
はい、6月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。6回新参者東野圭吾、5回闇医者応援広口長浅野敦子、5回色彩を持たない田崎作ると、彼の巡礼の都市村上春樹、5回ボーダー垣根涼介。6月分予約の多い図書16件海賊と呼ばれた男上下百田直樹、6件よ11代目佐伯康秀、5件来春まで諸田玲子、5件家族写真萩原博士
ね。はい、今月も、今月というか先月ですね、6月も、東野圭吾、まあ、必ずこのランキングに上がってくる東野圭吾、ね、また今月映画も、
はい、公開されました、ね、
ガリレオね、公開されましたし、また、ね、またこうランキングに今度も上がってくるんじゃないかなって思いますね。
私も見てますよ、
ガリレオ
ね、 ガリレオ
ね、 ね、
はい、ね、面白い、
面白いもんね。で、予約の方では16件っていう、すごいわ、16人も待たないといけない百田直樹、まあ、本屋大賞ですからね。はい、また、先日芥川賞と直木賞も発表されましたから、あの女流作家お二人が ね、
そ, うです ね、
ね、だからそちらの方もこれからランキングにまた上がってくるんじゃないかと思いますので ね、
そうですね、
あのご予約などお早めにどうぞ。は
い、どうぞ。はい、
図書館の開館時間は10時から19時です。夏休み期間の7月20日から8月31日までは朝9時から開館しています。8月の休館日は毎週月曜日と館内整理日の30日です。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しできます。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
以上、 今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナーに参ります。今月の特集コーナーです。さて夏真っ盛りとなりました。
はい、
はい、暑さ対策ってどうしてます？クーラーでしょうか？
うちは扇風機ですね。
扇風機ね、うん、ね、その昔は暑さ対策というとね、はい、やっぱりこの怪談話、
はい、
そうですね、
ね、怖い話を聞いてたり、なんだっけ、夜中に
肝試し
、ね、に行ったりとかして、あの暑い夏を昔の人は ね涼しい気分を味わったんですけれども、うん、ね、今月の特集は、ね、そこで小泉八雲を取り上げることにしました。皆さん知ってます？
はい、知ってます、
うん、
ラフカディオハーン、
そうラフカディオハーンといってあのちょっとね、あの経歴をご紹介しますと、ギリシャ生まれなんですよね、ちょっと変わった名前ですもんね、うん、ラフカディオハーンなんていうのは、うん、でギリシャ生まれで、その後、まあ、あっちこっちの国はこういろいろ行くんですけども、1890年明治23年4月に日本に来日します。で8月に島根県の松江中学の先生として来られるんですね。でそこで伴侶である小泉摂っていう方と結婚しまして、でその後何年かして帰化して小泉八雲って名乗るようになるんですけれども、はい、でその後あちこち日本国内を転々として、結局は、最後は東京帝国大学の、まあ、今の東大ですね、そこの、大学の講師となって英文学の先生をなさるんですよね。で、まあ、若くして亡くなられて54歳かな、でまだ子供が10歳かぐらい、ね、結婚してね、
長男がね3人子供さんがおったようなんですけど、うん、あ4人か、うん、1人亡くなったの、うん、3人子供さん、長男がまだ10歳の時に亡くなったって話ですよ ね、
うん、でその間に本当に今小泉八雲といえば、うん、怪談、
はい、
でね、怪談話が本当に有名ですけど、
ね、
まあ、他にも評論とか日本当時の日本を、欧米に紹介するようなそういうこととか本とかもたくさん記しているんですけども、まあ、日本ではねそっちの方よりは、私も今回調べて、そういう評論も書いてるんだというのは初めて知ったんですけど、やっぱり怪談ですね、何が一番、知ってます？何一番知ってるって変だな。私はまずパッと浮かんだのは耳なし芳一の話、
はい、私もです。
そうですね、私もですよなんか雪女もね、小泉八雲さん、
ね、こう今、図書館の方でね、怪談っていう本をちょっと借りてきてここに持ってきてるんですけれども、こうタイトルに上がってるのを見ると、私の知ってるので言うと六六尾とか、
あ、
ね、さっき言った雪女、うん、だからムジナ、
あ、ムジナのこんな顔って顔がなかったやつね。
ですよね、
怖い怖い
怖い怖い怖い
子供の頃読んだ作品って、ええ、作者名と作品が一致しないこととかあったんですけど、うんうんうんうん、こうして一覧見てみると全部小泉さんの作品だったんだなと思って、
ね、
改めて知りました。
調べてみるとね、再話したって書いてあるんですね。再び話を作るっていうことで、もともと日本に伝承されてきたこういう古い怪談話、六六尾にしても江戸時代のに書かれた浮世絵なんか結構残ってる、もっと古いのもしかしたらあるのかもしれないけども、そういう雪女にしても昔からの伝承の、こういう怖いお話をどうもね、奥さんとかがたくさん集めてきて、でそれを小泉八雲がこういう文学という形にした、で全国に広めたっていう、そういう功績があるようですね。
奥さんもかなり怪談が好きだったんでしょうか
怖い怖い本当に松江に行きますとね、ちょっと調べると小泉八雲記念館というのがあって、ね、 もうなんか小泉悪魔というと島根っていうイメージが、
ね、ですね、
ありますね、ある。なんでどれぐらいいたのかと思うと1年3ヶ月か4ヶ月、うん、
あら短いです
ね。短いの、その松江中学校の先生をしている間だけで、どうもあの島根の飲酒深、飲酒に満ち満ちたところと雪深くて、なんともやっぱりなんかパワー、今でいうパワースポットのような不思議な雰囲気のある土地柄、ね、
神の国って言われてますもんね。
そこがどうもあんまり肌に合わなかったらしくて。
そうなんだ肌に合ってなかったのね。
それで1年3ヶ月でその後熊本に行ってるんですね。火の国熊本。
あ、
うん、まあ、でも そんなあの、まあ、後から研究者が調べるとどうもそうだったってことが分かってくるんだけども、でもその島根の1年数ヶ月の間の経験がこの怪談を生んだんじゃないかなって。
奥さんがね、うん、島根の方ですものね。きっとその影響が大きかったのかもしれないですね。
でね、調べてみると ね、その記念館はね、面白いツアーがあったの。
どんなでしょう。
松江ゴーストツアー。
わお。
小泉八雲が幸わした怪談ゆかりの地を訪ね。
それちょっと行ってみたいです。
行ってみたい。行ってみたい、
ね、
行ってみたい。それからね、ミステリーツアー。
ありゃ、
こちらはね、八雲の魂に寄り添い神話の世界を五感で感じる一日。行ってみたい。行ってみたい。女性は好きだわやっぱり、ね、女の。
なんかね、怖いもの見たさ。
そう、怖いもの見たさだし、うん、不思議なもの知りたさだし、これなかなか面白い企画をしているようですので、向こうに行かれることがあったらぜひね、
はい、ぜひ、
はい、
ホームページなんか載ってるでしょう ね、うん、
ね、
見て調べてね、ぜひ
行ってみたい ね、
うん、ね、行ってみたい、はい、
で、まあ、あのせっかくの機会なので、はい、ここでさくらさんに、
はい、
耳なし法一から、はい、ちょっとほんの触りなんですけども、あの怪談の世界、この小泉八雲の世界を、はい、あの味わって、皆さんに味わっていただきたいと思いますので、じゃあお願いします。
はい。今から数百年前のことです。この赤間ヶ関に宝一という一人の盲人が住んでいました。この宝一という盲人は琵琶が大変上手なので有名でした。琵琶を弾いたり語ったりするのは幼い頃から習い覚えたのですが、まだ少年の頃から宝一は師匠の腕をしのぐほど上手になっていました。本職の琵琶法師として、宝一は主に源平の物語を語るので有名でしたが、中でも壇の浦合戦の壇を語らせると、鬼人もついに涙をとどめることができないというくらいであったと言われます。
はい、ありがとうございます。本当にまだ怖いところまで行ってないんだけども、
行ってないですね、まだまだ。これからです。
今から怖くなるかな、怖くなるかな。ま、あの図書館の児童書のコーナーに小泉八雲もたくさん並んでましたので、あのぜひ、児童書なので、ね、パラパラっと読めますからね、あのこの機会にどうか皆さんはあの読んでみてはいかがでしょうか。
はい、はい、涼しくなりますよ。
はい、はい、本当に。ほら、今あなたの後ろに誰かがいる。
いや
はい、今月の特集は小泉八雲でした。では最後のコーナーに移りましょう。最後のコーナーは私のおすすめ本のコーナーです。今月、ちょっと先月に引き続きまして、私花子が、まあ、怖いついでにちょっと怖い本をご紹介したいと思います。
どんな本でしょうか。
はい、隣人が殺人者に変わるときという、これはね、あのルワンダジェノサイド生存者たちの証言という本なんです。あのルワンダの虐殺、大虐殺、あの普通族が土族を殺したっていう、知ってます、忘れました。本20年前の話なんですよね。
そんな最近ですか。
1994年の話なんですよね。まあ、あのジェノサイドというのは民族を全滅させようという、そういうことがちょうどあのホロコーストのように、ナチがユダヤ人を殺そうとしたように、あの普通族が土族をあの全部殺してしまおうという ジェノサイド、本当に、ね、恐ろしい。わずか3ヶ月の間に80万人虐殺した。
すごい、
すごい、すごい。ルワンダというのはアフリカの国なんですけどね。でルワンダ人、同じルワンダ人同士 の、 あの本当に殺し合いが起こってるんです。それまで隣人だった隣に住んでた普通の家族がナタを持って隣の家族を殺しに行
く。怖いですね。
怖いです、本当に怖い、うん、人間ってここまで残酷になれるのか、なんでこんなに残酷になれるんだろうって思うことが、あのこれ読んでると本当に思います。あの生き残った、その虐殺を逃げ回って生き残ったあの人たちに、この作者があの丁寧に聞き書きをしてるんですね、インタビューをして。その、 あの聞いた子供だったり大人だったりしてるんですけども、その人たちの話、短いお話が、こういうふうに逃げた、こんな1ヶ月間こういう生活をした、でほとんどは沼地に隠れて、あの一もう本当に死を免れたっていう人なんですね。家族を殺されてるし、目の前でから家族を虐殺されてる。でもその人たちが不思議なことに、あの隣人の仏族を恨んでないとみんな言うですよね。不思議なことにもう恨んでませんと。家族を殺されたことは悲しいけれど、ものすごく悲しいけれど恨んでない。同じようにその虐殺前と同じように仏族の人と暮らしてるわけですよ。そのところのあたりは、人間は残虐になれるんだけれども、人間は許すこともできるんだなっていうのが、
ああ深いですね。
深いです、本当にね、いろいろ考えさせられる本ですので、あの字も文字も大きいし、あのいろんな短い物語がたくさん、物語か短いインタビューがたくさんあるので、ね、どこから開いてもなかなかちょっと胸が痛くなるので、怖いというよりは胸が痛くなるのでね。でも本20年前にこういうことが起こったんだということは、やっぱり私たちは知っておかないといけないというふうに、はい、思いました、
はい。
隣人が殺人者に変わるとき、ルワンダジェノサイド、ジェン・ハッツフェルドという方 の、 あの、著者です、はい。以上、私のおすすめ本のコーナーでした。時間はね、あっという間に過ぎまして、閉店時間となってしまいましたが、今日はいかがでした、小泉ゆくむのお話。
ちょっと涼しくなりました。
あの安上がりですけど涼しくなりました。
そう、ね、電気いらないし、
は
い、
でも昔の人たちはね、こうやって工夫しながらね、量を取ってたんですね、
う
ん
う
ん、
多分ね、多分そうやって、だから、ね、省エネだし、皆さん階段を読みましょう、この夏は
本当に。
ね、何でも、ね、あの、はい、対談、この小泉八雲も朗読したことがあるって、
はい、2年前に京都の方でお寺でやらせていただいて、
あ雰囲気ある、
はい、不思議なことに、あの、獅子おどしの音とか、ちょうど間がいいとこにカコンってなったりとか、あ、もうこの場所もパワーを貸してくれてるなっていう不思議な出来事があったんです。
いいですね、それ、ね、お寺で落下流飯を聞く、
はい、
寒い
で、お客さんがもう帰り道が怖かったって言ってくださったら、もう朗読者冥利につきますね、してやったりとか思って、
そういう企画もまたやりましょう、
は
い、
やりましょう、
本当に ね、
お寺とか
で、ね、本当にね、
はい、さあ皆様もどうか、あのラフカリオハン、小泉八雲、図書館の方で借りてお読みください。それではまた来月ね、お会いしましょうね、はい、
はい、それでは失礼します、店長さよなら、
はい、さよなら
店長、さよなら、
はい、さよなら、さっきありがとう、
はい。
店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた来月のほんのひとときでお会いいたしましょう。